TBS Podcast。5月18日水曜日、時刻は8時になりました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私ライムスター歌丸です。そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。今夜の特集はこちらです。
今夜はゲストお二方をお迎えしております。まずはお一人目のゲストです。もうね、説明不要でしょう。芸人さんとして、そして俳優さんとして、お茶の間ではおなじみ、そして何といっても我々にとっては最も注目し、最もその動向が目が離せず、最も油断がならない。お迎えした時どういう風に攻めてくるか分かんないので、最も油断がならない。体力精神ともに削られる。そんなことはないんだ。音楽アーティストとしての藤井隆さんです。いらっしゃいませ。
いえ、違います。TBS アナウンサー金玉加藤です。
さっきのね、あの金玉の下りがちょっとダメージを、
そんな同僚もおりません。
なんとか取り返したんです
か。時間がね、ちょすいません、あの、ね、時間がこうなくて、あの、急にそれで CM 入っちゃったから、本当に金玉の話しに来た人みたいになっちゃって、
申し訳なかったです。
ねえ、
すいませんでした。
じゃあ、あまり
運動会の話だったんです
よ。運
動会です
よね。問題はアーシャ、だからそのアーティスト写真を、そうなんですよ。だからさ、これは、いや、これは金玉を作ってるところなんですよって説明になってないんですよ。だからそれをなんでアーシャにするかってことなんですよ。なんか
こういうことができたらいいなと思って、こう聞かれた時に答えれるアーシャがいいなと思ったんです。
ああ、なるほどね。ちゃんと話のネタになる、はいはい、
でも誰にも聞かれなかったんです、今までずっと。
逆に混乱を招くね。
失礼いたしました。
ありがとうございました。藤井隆さんでございました。
よろしくお願いします。
藤井隆さん、私の番組はもうとにかくいろんな形でご出演いただいておりますし、最新のあれで言うと、スレンダリーアイディアル、ね、はい、スレンダリーレコードのまあ、コンピレーションというかね、はい、思います。こちらのリリースタイミングで2020年10月20日。そんな、
そうなんです。
ありゃまあ、
はい、
だいぶご察しております。
お願いします。
ということで、改めて藤井隆さんのご紹介を、はい、本日は私からさせていただいております。
もったいない。
音楽活動という部分ね、はい、皆さんご存知、2000年なんだかんだこれで歌手デビュー以降ですね、はい、2002年の傑作アルバムロミオ道行き、もうこれで私は本当にひっくり返ってしまいました。すごい、すごい、いまだに聞き返してます。
いや、ありがとうございます、
は
い。
そして、まあ、はい、あの、僕がわーわーわーわー騒いでるっていうのがなんとかこうね、はい、吉田豪さんとかのあれも通じて藤井さんのお耳に入り、ありがたいことに番組にお越しいただき、はい、そしてそのご縁もあって、はい、2015年の、アルバム、はい、コーヒーバーカーボーイというアルバムで私も、はい、クワイエットダンスという曲でラップで参加させていただきました。
本当に嬉しかったです。
いや、こちらこそです。非常に光栄でございます。そして2017年には、藤井さんが最も影響を受けた90年代の音楽をテーマにしたアルバム、ライトシャワーを、ザシャワーズをリリースされて、はい、あそこからでも5年も経ったんです。
そうなんです、
うん、
あっという間でした。なんだか、
はい、いやでも藤井さんの場合、毎回アルバムごとにコンセプトがガーンとあって、はい、非常に作り込まれてるし、あとその周辺物というかジャケットもそうだし、う、ね、ライトシャワーズの時は全曲タイアップという設定のもとに CM を作られたという、
はい、
頭おかしいのかなと思って
でも、あの、清水美智子さんがすごくそれを気に入ってくださって、はい、ご自身の武道館のライブで使う、あの、うん、VTR をね、はい、美智子さんで作らせていただいたんですけども、それがいまだにまたなんか番組でこすっていただいてるのついでに見ていただけて嬉しいです、僕も、
はいはい、というね、アルバムライトシャワーから5年目に至る、あ、そしてその間には2014年ご自身のレベルスレンダリーレコードを設立されるなど、
はい、
音楽プロデューサーとして松葉木鬼奴さんであるとかね、はい、早見優さん、そして鈴木京香さん、素晴らしい、はい、まあ、いわゆるもう女優アルバムね、これも出されております。
夢叶いました、
はい、さあということで、まあ、今回はその先ほどもかけた3月9日ヘッドホンがある翼がなくてもリリースされ、秋に向けてサードアルバム、
はい、
リリースを控えているということですよね。サードじゃないや、まあ、
何枚目ですかね、
うん、何枚目なのかな、はい、ロミオ道行き、
添えてくださるんだすみません、
オールバイマイセルフ、オールバイマイセルフ、まあ、ミニの、ね、サイズもあるけど、ちょっと難しいですよね、ちょっとね、
別名義とかもあったりとかも、
本当
わけわからん活動ですね、す
み
ません。
いやいや
いや、歌丸さん、私今日は本当にそうやってね、丁寧にご丁寧にいつも私のことを迎えてくださるの本当に嬉しいんですけど、はい、今日は違うんです、そうですよ
ね、主役がね、
そうなんです、
失礼しました、主役を待たせてました、
こんなにスタジオブース入って黙ってるの初めて見ました見たことなかったです
あの、すいません、あの、はい、天下のね、
はい、紹介してください、
切れ味、そうですよね、よ、宝の持ち腐れ、失礼しました、
申し訳ない、
はい、ということで、今夜の主役を改めてご紹介いたしましょう、はい、もちろん芸人さんとして皆さんも説明不要だと思いますが、本日はシンガー歌手としてご紹介したいと思います。フットボールアワーの、後藤輝元さんです。いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
テルキーン。
いや、テルキーンね。もうわけわからんと思いますけども。
テルキンランド。テルキンランドからやってきました。
テルキンランドからやってきました。テルキンです。誰もわかんないんです、これ。
そう。
はい。わかってくれてる人もいるんですけどね。
アフターシックジャンクションのリスナーの皆さん、僕すごい信じてます。
そこまでリテラシー高いんですか、やっぱりこれはね。
もちろん
基準がやっぱり。
はい。
いいですか。
デンタルチャンネルでおなじみ。
デンタルチャンネルでおなじみ。もう言わんといてください、それ。
あの
再生回数低すぎるんですよ。そのチャンネル YouTube で
見ていただきたいな、繋がってんねんけどな、
今繋がってるんですよ ねこれ。
一個一個お話を伺いたいのは、気持ちは山々だが、はい、山々だが、まあ、改めてのものもね、は
い、
後藤さんのご紹介しておきましょうね。
ありがとうございます、う
ん、簡単にというところありますけれども、ご紹介いたします、はい、1999年に岩尾望さんとコンビフットボールアワーを結成。 M1 グランプリ2003年の王者に輝くなど、見ない日はないほど大活躍していらっしゃいます。芸人として大成功を収めた後藤さんですが、次なる活躍の場として選んだのは歌手。テレビ東京のゴッドタンなどでその歌声披露されていましたけれども、5月11日藤井隆さんプロデュースのカバーアルバムマカロワで本格アーティストデビューされました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
新しい道を歌手に見つけてね。いやいやいや、そんなことで、
いや、見つけてというか、ほんま僕の中にはそういう商品、要は陳列棚には並んでないところを、うん、藤井さんがあれくださいって買いに来たみたいな感じ。
ああ、これ買いますかみたいな。
これ売り物じゃないんですけども。
売り物じゃないとこ、
はい
はいはい、
そこを欲しがるかっていうのは僕はほんまびっくりしました今回。
なぜそのね、はい、売り物ではないはずの陳列棚からその後藤さんのその歌手としてのあるとある部分を選んだのか、はい、後ほど伺ってきます、
はい
はい。ということで、マカロは素晴らしいアルバムだったということで、今回は時間が許す限り、
ま
あ、曲を実際に聴きながらお話を伺っていこうかと思います、
はい、
題して国産シティポップ最良の遺伝子を受け継ぐ男、藤井隆の新たな挑戦。最新プロデュースアルバム、後藤輝元マカロワはどのように生まれたのか、藤井さんと後藤さんに直接聞いてみよう特集です。
助かります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
改めまして、設営不要、今夜のゲスト藤井隆さんと後藤輝元さんです。
よろしくお願いします。
どうぞ
よろしくお願いします。言うといてや。それやったらね。
そう、
うん、せーので合わすほどの挨拶じゃないですよ。そこまでのこと、
ね、普通の言葉や
しました、ね、はい。ということで、先週はですね、実はそのマカロワの曲とスレンダーリミックスの
聞かせてもらいました、ね、すごかった。
嬉しかったです。
なんかコメントシャウトをいただいてたん
で、いやいや、だからもうちょっとこの言葉を入れてくださいって、その時点ではチンコチンパカ
ッと
何なんこれはどうなんのみたいなんで、これオンエア聞かせてもらって、あ、こうなんねやみたいな、
アタシックジャンクションみたいな、ね、
クリスペプラーさんでね、お願いしますっていうリクエストで、
クリスペプラーさんでね、ほんで一回撮ったんだけども、不安なんで大声バージョン撮っといたんですよ。これ自分が勝手に。
あ、そうなんや。
そうなんです
よ。そうなんです
よ。
で2種類1を渡してみたいな。
そしたら割と大声が使われ
る。大声。
なるほど。
クリスの方はあんまり。
クリスバージョンも、うん。ありがとうございました。
本当にね。
はい。ということで、はい、まあ、そのスレンダリーアイドルに収録されたあの、はい、悲しみスイングという曲で、まずは後藤さんのね、あの歌声というか、その藤井さんプロデュースの後藤さんというのを我々初めて聞いたわけですけど、はい、まあ、じゃあまずその根本の質問からしましょう。藤井さん、プロデューサーの藤井さん、後藤さんをこうフックアップされたというか、今回こうフセンダリーの仲間として曲を作ろうと思ったのはなぜだったんでしょう。
僕、後藤君とは19年、もうすぐ20年になるんですけど、はい、大阪の土曜はダメっていう番組でずっとレギュラーでご一緒してて、はい、芸能界の中でも本当によくお会いしてる人の一人なんですけど、うん、のんちゃんも大好きなんですけど、でもなかなかそれが日帰りだったりとか、うん、あとなんとなく忙しかったりとか、こうご飯に行ったり飲みに行ったりする時間がほとんどないまま20年近くなってたんですけど、2年前ぐらいにちょっとご飯行くなんて話になって、ね、でご飯行った時にカラオケに多分行ったんですよ ね、
そ, うですね、
で、うん、その時に原田真二さんの歌をキャンディーかな、
キャンディー
歌ってくれたんですよ。でそれは後藤君のお姉ちゃんの影響で、はい、あの好きなんですよなんて話を聞いて、はいはい、でそれはあの後藤君といえばやっぱりそのテレビで聞くの長渕剛さんが大好きでとかね、はい、うん、そういうイメージがあったんですけども、絶対しもそうなんですよ、うん、なんかこう全然違うアプローチで、はい、すごく僕歌声聞いてわしづかみになったんですよ、
うんうん、
でこれ簡単に言うとこれを歌ってほしいと思ったんですね。なんかその原田真二さんのキャンディーをスレンダリーで歌ってもらえないかなって、もうその時だからカバーですね、多分カバーっていうのは頭の中にあったと思うんですけど、 それがきっかけですね。
これ、うん、藤井さんがそのキャンディー聞きながらそこまで感激してるってのは後藤さん的には、
いや思ってなかったです、ほんまに。まあそれもなんかイベントでも歌ったりとか結果 ね、して、ほんで俺が歌ってたら島田珠代さんが邪魔してくるっていう謎の演出なんですけどね
パンティテックスでね、
パンティテックス、そこでパンティテックス実は生まれた
あの日がね、誕生、誕生
の瞬間で、まあまあこうやってまあ面白おかしくやってまあ終わっていくんかなと思ったら、ちょっと歌ってくれへん、実はオムニバスが出るんやけども、はい、そこで歌ってくれへんかって言わはったんです。
そうなんですよ。そのパンティテックスが生まれた日のライブの後、それ大阪だったんですけど、はい、帰らなきゃいけなかったので、はい、みんなバラバラにね、はい、なったので別日に打ち上げしましょうってなって、はいはいはい、で別日に東京でね集まって、
う
ん
う
ん、その時堂島康平さんとかもね行ってくださったんですけど、川島君もいて、
う
ん、で川島君にも歌ってほしいっていう思いがまずありましたし、うん、で後藤君にも歌ってほしいっていうのがもうその時実は頭の中にあって、うんうんうん、でスレンダリーの中でシングルをすごく切ってみたかったんですね、
う
ん、
ほうほうほう。
でもなかなかそうはうまくいかなかったので、うんうん、なんかアルバムという形でスレンダリー IDR になったんですけどね、はい、
これまずあの後藤さんは藤井さんの音楽家活動みたいなとこっていうのはそのどうご覧になってきてたんですか？
いやもちろんずっとやってはるし、なんだかんだから始まり、まあいろいろやってはるっていうのはもちろん見て聞いてしてますし、でそれこそ同じ番組の収録終わった帰り、はい、藤井さんの曲を聴くことも多々あり、ほんで、椿鬼奴さんの、プロデュースした、
はい、いぶき
、はい、であれも聴いてたら、はい、なんかこう架空のアニメをそのまま世界観を元にみたいな、はい、ほんで曲聴いてたら途中でなんか言葉のやり取り始まるやっぱりこの人おかしい人なんだと思って
遠くの銀河やんというね、
そうなんですよ、
アニメがあった
な、はい、だからまあ面白いというか、歌が曲歌の話になるとすっごいこう精通してはるから、あやっぱ詳しいなとか思う感じでしたね、
うんうんうん、そこにご自身が呼ばれるっていうのはどこうまず話伺ってどうでした
か？要は例えば他で音楽活動を言うたってね、番組の中で企画で生まれた Go To Come On Baby 今は東へみたいなのも歌ってた、ほんでこうそれをまあ受ける受けへんの感じじゃないですか、ほんなら藤井さんは、はい、あれすごいいいって、うん、私もう俺ずっと車で聞いてんねんって、うん、で言うてはって、そう音楽的に聞いてる人一人もおらんで、
そうなんかな、
はい、
いい曲として聞いて
る、めっちゃいい曲なんですよ、
結構前から実はその布石を今思うとあったんですよね、
普通にいいよってアプローチがあったんですね、
はい、だからほんまに僕イコール歌イコールなんかお笑いみたいな、うん、マジ歌選手権でも僕は真剣に歌ってんですあれ、うん、でもみんなに笑われる、なんじゃこら、うん、ってこういろいろ言い合いになるみたいなことなんですけど、真正面に僕の歌声がいいって言って、はい、出してくれる、あるいはそうやって褒めてくれるのは本当に藤井さんだけやと
思う。そうなんや、
はい、
藤井さん的にはもう意外、そんなわけないでしょ、
みんなに響いてると思ってましたよ、
で歌うまいのとかさ、いい歌声なのはもちろんね、はい、分かった上での多分みんなネタ
か
ってい
うのなんか Go to the journey って、その Go to the journey をあんなに情景豊かに歌うすごいなって思ってジャーニー、ジャーニー感っていうか、なんか
ジャーニー歌うじゃん
って、はい、わーってなってたけどね僕は、は
い、まあ、そういうところから思ってくれてた、
だからさっきの売り物じゃない部分を分かってくれた感じ、
うん、だからほんまに僕が歌うともう、もうお笑いになっちゃうから、あやっぱそういう感じでやるんですかって言ったら、いやもう違う、本気でやるから、本気で、あじゃあ僕はギター弾いたらいいんですね、ギターを封印します、ギターを一切弾かなくていいです、もうあの歌手として歌い手として参加してほしいって、うんうん、いうことからやったんですね、うん、
藤井さんがでもさっきから本当に、はい、へえそんなことで驚くかねみたいな、いやこの感じがすごいですね、逆に。
でも僕はね、後藤君が言ってくれた言葉のちょっとニュアンスが違うのは、ええ、本当にそのテレビのスタッフの皆さんが後藤君が歌うことに対して、うん、すごい期待と、はいはいはい、あとマジ歌選手権なんて、うん、本当にたくさんの人が関わって大きな会場で歌ったりとかして、ええ、で影響力もありますから、うん、やっぱりそれは僕本当にマジ歌選手権だと思って、うん、マジ歌だと思ってるんですよ、
うんうん、
で僕にはそれはできないけど、うん、僕も後藤くんに歌ってほしいっていう思いはそのスタッフの方と同じぐらいあるから、うん、違う形で歌ってもらえませんかっていう感じかな、なんかその歌手として迎えるというよりはなんか、
うんうん
うん、あマジ歌も
元からある
歌って、うんうん、そうみんな後藤くんの歌が絶対好きだと思ってたから思ってるから、まあ、それは絶対そうだと思うんだけど、はい、僕もそのスタッフの皆さんと同じで後藤くんの歌が大好きなんで 自分のレベルあるんで歌ってくださいって感じかな。
藤井さんの中ではじゃあそのなんていうかな、はい、これはお笑い、はい、笑わせるもの、これはかっこいいものとかって、はい、そういう境目ってよりは、はい、もう いいじゃんっていうか、なんかそういう藤井さんの表現全体に感じるんですけどね、なんかその例えばそのさっきねちょっとやりすぎてるっていうか、いろいろ変わったことやってる、頭おかしいんじゃないかみたいなことまでやるんだけど、だからそれがものすごくハイクオリティで音楽好きもうならせるんだけど、でもやっぱそこ全体としてはやっぱ藤井さんのユーモアというとこの
なんな
のか、
なんなんですかね、
藤井さんしか表現しえないなんか、
藤井さんってね、そう、いやそれこそ、今回のアルバムに対してビデオマカロワと映像があるんですね、で僕がいつもと違う服を着て、ちょっと振り付けをつけながら、まあ、PV で歌って踊ってる、やっぱり今までの僕知ってる人はもう笑うん、
まあね、
で笑うんですけど、笑うあれめっちゃええ曲にこうスライドしていってるんですよ、まさに今進行形で、俺だからそれがやっぱ元のクオリティがないと、はいはい、やっぱり他のアーティストさんもえらいすごいすごいって言ってくれるのはやっぱそこ、ちゃんと音楽に乗ってるっていうか、ちゃんとこう分厚い音楽感があるっていう、はい、
そうですね、いいですよこれ、いや笑おうとしていい曲みたいないいですよこれ、でもいい曲とんっていうこうちゃんとこうパッケージとかいろんなところに仕掛けもあって、だから藤井さんすごいですよねやっぱそこはね、
でも藤井ワールド本当に自分が恵まれてるのは、自分を最初なんだかんだを歌おうよと言ってくださったアンティノスレコードの社長の伊作さんと、うんうん、その時のスタッフの方だと思います、で、やっぱりタレントでね、そうやって歌いますってもちろんお年玉のように買ってくださる方がいたから本当ありがたかったんですけど、でも一方でやっぱりすごいバカにされたし、なんかなんで踊ってんのとか、マジで歌ってんのとか言われましたし、あの言葉あんま好きな言葉じゃないけど本当に笑われたから、それはすごくつらかったけど、辛いっていうかなんか嫌だなと思ったんですよ、なぜなら作ってくれてる人たちが真剣に作ってくれてるのに、僕がやることですごい笑われたり CD 捨てられたりとかするから、ちょっととか、ね、言って拾いに行ったりとか、でもそれも良かれと思ってやってくれてるからネタとして、でもそれがすごく寂しいなと思ったけど、でも根本的にはその時のなんかこう思いが本当にベースにあって、全然笑われてもいいし、で寝たら笑ってほしいし、楽しい気持ちになっていただきたいけど、なんかなんていうのかな、お出汁はちゃんとしときたいなっていうのも、お出汁なんか CD 音楽は、っていうのが大きな思いかもしれません。
真剣にやってるからこそのもちろん、例えば、ね、
で笑っていただけたら最高と、
ね、絶対ありますよね、はい、であの今回すごく我々聞いてて印象的なのは、はい、まあ、後ほどね実際に曲聴いていく参加でも出ると思いますけど、はい、後藤さんが普段そのマジ歌とかでやってる歌感、はい、あとはこうやって普段お話になってる声の感じと、はいはい、歌声とで、やっぱりこう、あ、藤井さんのディレクションが入ったこうなんていう歌い方のまっすぐさっていうか、はい、こうやっぱりこう藤井さんない川島さんもそうでしたけど、普通、はい、の川島さんの喋り方とかとは違う、なんだろう、まっすぐな発
声、違いますよね、うん、だから普段出してるような音と違う音が乗っかってる曲をチョイスしてくるというか、それはやっぱあると思いますね、
これあのディレクションとかはあったんですか、ボーカルのこうやって歌ってとか。
めちゃくちゃありますよすごいですよ、俺もう方々で言うてるからあれなんですけど、例えば悲しみスイングですよ、普通は僕分かんないです、すいません、うん、音楽業界どういうレコーディングの仕方してるかっていうのは分かんないんですけど、普通は僕のイメージ、ちょっと半音上げてみようかと、はいはい、もうちょっとゆっくり歌ってみようか、なんかいろいろそういう音楽的にやると思うんですけど、後藤君悲しみスイングやんけど、この曲はある俳優さんがいんねん、ベテラン俳優さんやねん、そのベテラン俳優さんは今まで歌なんか出したことないんやけど、周りがねえねえすいません、なんとかさん歌出してくれませんか、いや僕はいいよ、いやいや歌出してください、すごいいい声ですから、いやいいいい本当にいいから、いやお願いしますよ、あの2回3回もうスタジオパッと来てパッと歌うだけでいいですからしょうがねえなあって言ってスタジオに来た、ほんで2回3回歌った、オッケーです、すごかったです、ありがとうございました、そうなんかもうよく分かんなかったけどな、ありがとうっていう人が歌う曲、何これ
でも分かりません、なんか
いやあのまあそのおっしゃることは分かりますよ、だからその、うん、ある種ポップミュージック、日本のポップミュージック史のこういうそういうなんか系譜、系譜なんかこう
柴田恭兵さんみたいな、
俺もそれバーッ言われて 分かりましたって言いました、ね、何が分かったんや
でもそのなんていうんですかね、コントとかじゃないですけど、うん、こう設定を言われてそれを演じる方が音楽的になんか半音とか言われる後藤さんに やりやすいんじゃないですか。
でもほんまにちょっとこう声を落としたり、うん、なんかいつもみたいに声を張らなかったりはしたと思います。それで実際、うんうんうん、
その、うん、あの力入ってない感じっていうか、
そうですそうですそうです。う
ん、前じゃ歌ってみるけどみたいな、
はい、スインスインみたいなあんな弱い歌い方を僕は今まで番組等では一回もしたことがない。だからみんなこれ後藤の声なんて言うと思うんですよね。
それが結果これ藤井さんご自身の曲もそうだし、うん、やっぱ僕の言葉でいやある種の品の良さっていうか、うん、につながるんですよね。藤井さん印っていうか
恐縮です、
ね、なると思う。ちなみにそのさっきの設定の僕ラフィーチャリングでラップ一緒に書いた時に、はい、注文いや同じような感じですよ、はい、普通はこういうテーマでこういうテーマで何小節で何とかでよろしくみたいな感じで、はい、歌を任せみたいな感じが歌山さんね、赤坂御苑に外国のその大使の人が来てるんですよ、はいはいはいはい、でまあパーティーがあるんですけど、まあ、パーティーの合間にちょっと疲れちゃって、はい、そのベランダに出て、はい、で四ツ谷の方向を見てるとその四ツ谷の方向の方で別れ話をしてるカップルがいるんですよそのカップルを見て自分の若い頃を思い出してるそんな曲を
むつい
やで嘘ですよねで、あの最初でいやそれ16小節入らないんですけどみたいな、はい、なんとか抵抗したんですけど、うん、いやねいや本当によろしくお願いします。ニコニコして全然譲んないんですよ。でその時僕悟ったんです。あこの人はあのすごいクレイジー型のクリエイターだと、
はい、だからはっきりはっきりもうそこに至るまでに全て決まってる
というか、ね、ビジョンがね、
ビジョンが映画ストーリーが、はいはいはい、それこそマカロワのジャケットもそうですよ。
あこれね
これもちゃんと設定があるんですよ
あそうなんですか。
あるんです。
この一旦コマーシャルです。
でも一旦コマーシャルかも一旦コマーシャルいきましょう。エッションアフターシックスジャンクション。はい、ということで本日は藤井隆さん、そして後藤輝元さんをお招きして後藤輝元さんのカバーアルバムマカロワのお話を伺っております。
はい、よろしくお願いします。
すごいいいところでコマーシャル言っていただいて。
そうですよ、なんで CM 振りしてるんです
かすいません、内心僕はあそろそろ行かなきゃな、まずいなとさせていただいて、
耳が痛い話だったんですいません。
あのちょうどあのアルバムのジャケットのね、はい、アートワークの話を伺うところでした。このなんか確かにこうなんていうんですかね、傘さして、
この世界観っていうのは、はい、藤井さんがこれも決まってんねんと、これは後藤くんが、実は汐留のスタジオで大型特番を収録したと言うんですね、はい、で大型特番収録してまあひょんなことから収録が5時間巻いたと5時間巻く特番なんかないん
ですよ
どんなスケジュールの組み方やねんで5時間巻いたから、あそうや近所に親戚の人がやってる喫茶店があるからそこに行こうっていうストーリーなんですこれ。ね、
そうなんです。
でも確かにその生活の間にふっと空いたね時間があって、はい、でちょっと雨がそぼ降ってるんでしょうかこれ傘かなんか、
なんかそのファンの方、本当僕これ今回後藤君のファンの方に絶対手に取っていただきたくて、なんかこう本当にスターでしたし、はい、その若い時にね出待ちがあったりとか入り待ちあったりとか、うん、出会ったら泣くような女性がいたりとか、夢中になった人が大人になってるわけですよね今、うん、でその人たちにもう一度こうグッズとして手に取っていただきたいなと思ってて、うん、でどこか後藤くんっぽいけど後藤くんじゃないものがいいなと思って考えたんですけど、うんうん、その5時間巻くなんてまずおかしいから、要はファンタジーですよってこと、
う
ん、この写真が全部をファンタジーで撮りますよっていうことですよね、うん、で多分、写真を撮る永瀬さゆさんすっごい素敵な女性のカメラマンの方にお願いしたのは、やっぱりその我々って写真撮る時ってこうなんか指さすとか、うん、新番組始まる時のポスターとか、はい、もう決まってパッパッパッと止まる、はい、撮れちゃう顔が多いので、はい、そうじゃなくて後藤君のその決まる顔が決まる間の写真が欲しくて、はいはい、で永瀬さんにあの後藤君のことかっこいいなと思った時にシャッター切ってくださいっていうお願いをしてて、っていうのがストーリー で最後にケーキの箱を持ってもらうんですけど、あの親戚のおばさんがいるカレー喫茶店でカレーを食べた後藤くんは満足してお家に帰るんですけど、はい、そのケーキの箱を持ったら人間どうしても優しくなりますよね、あんまり走りはしないですよね、だから仮にも実はもう今はそういう優しい気持ちにさせる 対象がいるんですよっていう、
ああそういうことでも
イメージです、
お土産が、は
い、っていうストーリーです。
でも実際後藤さんの表情もそうですし、はい、あとスタイリングもね、はい、なんか普段の後藤さんのイメージと全然違う。
これは、いつも後藤くんがね、はい、ずっとお世話になってるスタイリストさんにご相談して、多分やっぱり黒とかグレーとか白とかがお好きなん で、ね、お衣装もやっぱりいくらいろんなものを用意したとしてもそっちを選ばれると思うんですけど、うん、スタイリストさんだって長くやってると絶対これ似合うのにとか、こういうのいいんじゃないなんて思われると思うので、はいはい、後藤くんがプライベートで絶対着ないかもしれんけど絶対着たらいいのにと思うのを持ってきていただけますかってご相談しました、
っていうお手紙が来たんです、
っていう
スタイリストさんに、うんうんうん、だからどういう服って書いてないんです、
はいはい、
どういう、うんうんうん、後藤から離れてるけど後藤が来たらいいのにみたいな服お願いしますってスタイリスト震え上がってた
そうだよね
5月リリースですみたいなね、ま
あ、もうある意味 お題ですもんね。
そうだからそのお題にどう答えるべきかっていう、うんうん、やっぱその緊張感をそのいや藤井さんに言われた側がどう返していくかが詰まってるっていうのもあります、
はい、はいはいはい、はい、これでもやっぱ藤井さんのだからプロデューサー力ですよ、うんうんうん、だからその相手から実力を引き出す、うんうんうん、でそれはもう最良のもん返せよ、それは返せると信じて思わせてるんですからねみたいな
課題をガチガチに与えて空白をいっぱいね、うん、投げかけるっていう、
でもなんか違う違う、それはいうことじゃないとそんなん言わないんですよ、 あこれが持ってきたやつやっていう感じ、
ああベストか、
そう
か、いやでも実際それでやっぱり後藤さんの見たことない表情だし、
確かに、ね、
ストーリーも感じるしすごい素敵です、
うん、でも後藤くんもちゃんとお芝居してお芝居というか気持ちを入れてくれてるから、うんうん、そのカレー食べてるシーンとかあるんですけど、うんうん、もちろん親戚のねお店でも何でもないですし、うんうん、あの、う
ん、いやこんな気抜いた顔見たことないですよ親戚の僕が多いよ、それは
お母さん方の親戚の人が東京でやってた店みたいな設定なだけで、うん、本当はそうじゃないんですけど、でもやっぱり後藤くんだって気持ちを乗ってくれてるから
、ね、まあ、入りはしましたね、
うん、本当にまさに芸人さんとしてテレビで活躍されてる姿をもう熟知されてるからこそ そういう課題というかプロデュースができるんだなって、
ね、だって最初の表一ジャケをこの葉っぱで顔隠すとかでしょ、思いつかないですよ、
どんどん後藤出していこうって言うたんですよ、1300枚の写真の中から後藤出そう後藤出そう、ジャケットはどんどん後藤出そうよって、はい、ジャケットぼやけてんの
葉っぱでね、
一応なんか後藤くんにどういうのがいいかなと思って6種類ぐらい選んだのをお見せしたんですね、はい、じゃあすごいあえて控えめなのを選これがいいかななんて言うから、いや違う後藤くん持ってた方がいいよって言ったんですけど、うん、この写真見つかった時に、はい、こんなにぼやけてるし全然写ってないのに後藤くんって分かるっていうのがすごいことだなと思って、
ね、そうおっしゃって
一言であの後藤くんがぼやけてるジャケットやろって一言で言えるっていうのがいいかなと思いました、
うんうん、それは本当にそうかも、はい、もう明らかに分かりますもんね、
ほんでこれ今まで後藤のこういう部分にピントがあったことのないところにピントを当ててる、要は後藤じゃないところにピントが合ってるっていう意味ですか、はい、って言うたら、まあそれでもええよ
そこ
そんな全然そんな気の利いたあれなかったです
みたいな感じでしたね、
いやでもなんかこれも含めてもうもちろん後藤さんのそのアルバムとしてもすごくパッケージングとしてもファンも嬉しいだろうし、そしてやっぱり僕はもう藤井さんイズムっていうか、はい、うん、何から何まで、はい、
ほんまに
すげえっていう感じがします、
いやありがとうございます、
ちょっと心で具体的に曲を聞きたいんですけど、
は
い、
です、
アルバム収録曲の中でぜひですね、はい、後藤さんが一番歌うの難しかった曲からいきましょうか、
はい、うん、では聞いていただきましょう、うん、リズムとルールです、
後藤輝元さんでリズムとルール、これは篠原涼子さんの2000年リリースのシングルの曲でございます、はい、これ難しかったのは後藤さんどの部分でしょう、
いやなーなーなー、ね、それを証拠に今もうできてなかった
いやいやいや、
この歌い方なんかしたことないから、それはかなり取り直した覚えがあります、
いやでもすぐでしたよ、なんか
そうでしたっけ、
はい、あのやっぱりなんていうかな、ひっくり返すファルセットっていうかね、はい、なんかこうドーンと出せば本当は出るんですけど、うん、ついつい弾いてたから出なかっただけだったと思いますよ、
だからここに関してはその、さっきの世界観というよりは技術的な、もうちょっとここ軽めにしてみとか、はい、そういうのはいろいろ教えてもらいましたけど、
ね、ファルセットすごいお似合いになりますよ、すごい素敵です、
なんか私の妻の音羽が教えてくれたんですけど、はい、僕はなんでこの後藤君のことをねプロデュースさせてもらったの時にずっとあの好きでいる、好きになるためにもう何回も何回もこうやっていろんなことを考えたりとか聞いてたんですけど、 悲しみスイング聞いて何が僕後藤君のこんな声好きなのかなと思って、で彼女に聞いたらなんか歌でモテたことのある人の歌声じゃないって彼女が言ったんですよ。なんかさ、カラオケボックスなのかお部屋でギターなのかなんか分かんないですけど、横にいる女性なのか男性なのけど、はい、横にいる人にこうやって歌ってあげて、素敵この人ってうっとりさせることができる声じゃないって彼女が言って、その通りと思って、なんか川島くんとかはなんかこう素朴な感じで恋してる、なんていうのかな、恋させたりうっとりさせるっていうよりは実直にこうその実直さが響いたって感じなんですけど、多分後藤くんの声はこう
色気がね、
なんかそうなんですよ、
フェロモンがありますよね。
それを僕はその言葉としてキャッチできてなかったけど、女性である彼女はそういう風にキャッチしてくれたから、日比さんがこう両耳塞いで聞きたくなるんですってなると、
だからプライベート空間を作ってというかね、
なんか歌声にとろけたくなるっていうか、なんかそれぐらいになんかこう本当にこうなんかでもなんかなんか変なこと言いました。
いやいや嬉しいです。
全然嬉しいですよ。
本当ですか？
一枚ぐらいねちょっと差し上げると
思います。今聞いて、
言い過ぎちゃった。お金払ってください、お金も。
ですよね。
セクシーっていうのとまたちょっと違うんですよね。なんかすごくまっすぐというか素直な感じなんだけど、やっぱりこう。
ね、
なんだろうな、はい、艶、ね、あでやかな感じというか、うん、
なんかモテますせーっていうのじゃ全然そういう成分は出てないけど、うん、なんかふと好きになるっていうかね、うん、なんか
自然とこう、うん、聞き惚れるっ
てい
う、
音羽さんやらひびちゃんやら最大級モテじゃないですか、
すごいですよね。
だって19年一緒にやってる番組のスタッフの女性の作家さんが、はい、初めて好きになったって言ってた小池恵子さんが初めてかっこいいと思ったって連絡くれました。そうだから歌で惚れさせる
の
か、
どんな思われ方してて
今までの評価の問題だよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあじゃあですね、はい、これはディレクター箕輪田くんからのリクエストで、じゃあ、はい、難しかった曲に対して一番歌ってて楽しかった曲はどれですか。
なるほど、
はい、じゃあこれカーニバルですね。
カーニバル
い
きますかね、
うん、
よかったですね、
はい、じゃあ曲の紹介でカーニバルです。
はい、後藤輝元さんが歌うカーニバルを聴いていただいております。これは元の曲は1997年リリース、宝生舞さんの曲ですね、
はい、
元かっこいいですもんね。
かっこいい、何回も聴きましたこの曲ですよって言われた時に、うん、かっこよかったし、あの窮屈なところからなんかサビでうわーって広がるところはすごく好きですね、
う
ん
う
ん、
本当にでも97年ならではの、はい、なんかこう日本の R&B、 女性が歌う R&B ソングのなんていうのかな、本当に先駆けっていうか、その後さらにいろんな人出てきますけど、はい、あのめっちゃセンスいい曲というかね、渡辺慎太郎さんが
こうそうなんですよね、うん、なんかこう編み込まれてる感じっていうか、なんかこう幾重にも重なってる感じがすごい好きで、ヘイヘイヘイで宝生舞さんが歌ってるの見てすぐ次の日買いに行ったんですけど、大好きですこれ、うん、はい
はい、これはじゃあもうその曲にも浸水してるし歌ってて気持ちよかったという。
そうですね、なんかほんまにあのこの世界の中に入れんのかと思いましたけど、歌ってたらだんだんこう、うん、気持ちよくなってくるっていうのは感じましたね、う
ん、なんか後藤君ってすごく生きるエネルギーが強い方だと思うんですよね、うん、性のエネルギーが、うんうんうん、でやっぱこの曲って何か死んでるっていうか、うん、言葉が悪いですね、うんうん、なんか、うん、でも繰り返してるっていうか、
輪廻
とか、なんか海の中とか、うん、なんかそういうところを一回言っていただきたいなとは思いました、後藤君、
う
ん、はい、
ね、そうそう
そう、そしてお聞きしながらずっともたうね、ずっと後藤さんの声の魅力についてみんなああでもないこうでもない、ツヤあるんだけど、その確かにハスキー成分、日比さんがね、
ちょっとハスキー味があって、で普段聞いてる後藤さんの声はもっとこうバキッとハスキーなのに、うん、はい、歌声だとこうトゥルンとこうなんかこう滑らかになっているってところもまたギャップにキュンとするというか、
ザラザラ、その中からこう本当渋光っていうかね、うん、
渋光してる
してる
なんか、
で低音が体の底に響く感じがあります、
ね、声モテが半端じゃない
すごいですね、なんか自分ではなんか分からないんですけど、
う
ん、はい、
あとそうだ、その選曲のあれで言うとね、はい、あのカバーのその基準にあたって、例えば女性曲とかで、はい、その後藤さんが歌っても、はい、違和感がないとか、はい、もしくは逆にその違和感が面白いとか、その選曲の妙というんですかね、そこのところっていうのはどのぐらいこう考えられ
てますか。多分たかが知れてるので、自分の頭の中にある曲っていうか好きな曲からしか選べてないんですけど、でもずっと考えたら結局ギターリストの方が作られてる曲ばっかりなんです
よ。あ面白い。
で自分が好きな絶対ピアノの方が好きなんですけど、でもなんかやっぱり結局ギターになってたっていうのは一つ
後で気づいたっていう。
そう。
後藤さんのもちろんねギターも好きで聴かれてって言われるけど、はい、なんか後藤さんの声とかなんなり存在がなんかギターを呼ぶのかな、
なんかそうなのかなと思いました。ギターを取り上げたくせに何なんですけど
そうですよ、ね、でギターでもギターは封印されたけどギターは鳴っていたというかね
あっていう気がしますよね。
何か、はい、面白いということで、ちょっとこれは僕のからのリクエストで、はい、続いては、ハートのイグニッションという、はい、これ元は福永さとみさんの曲なんですけども、はい、ちょっとこれ聞かせていただいてよろしいでしょうか。はい、ではぜひ後藤さんから紹介お願いします。
それでは聞いてください、ハートのイグニッション。
はい、ということでハートのイグニッション聞いていただきました。福永さとみさん1986年の曲でございます、はい、これなんかもうこの曲選ぶっていうのもまずびっくりしたし、
そうですよね、共通点ショートカットぐらいしかないですよね。なんか
ショートカットで
福永さとみさんとのね
ショートやけど
ね、でも結局でも伊藤銀次さんなんですよ、その作曲の、
はい
はい、そのこの収録曲であるこの仮面もそうなんですけど、はい、なんかこう伊藤銀次さんの曲と
相性がいい
なのかな、今となって考えたらですけど、
はい、なんか藤井さんの中で無意識にそこがつながったんですね。
なんか後藤君ってすごくスピーディーだ感じがするので、はいはい、そのスピード感とか、うんうんうん、あとなんかご本人が楽しく歌ってもらえるんじゃないかなと思って、はい、だってだだだらだらだみたいな楽しく歌えるんじゃないかなと思ったのが、
いやでもなんかテイクとしては僕はもう ここの部分はもうちょっとなんかこうさらりとしてる感じがいいんじゃないかと思ったら、なんかね藤井さんそこ使うみたいな、そのテイク使うのみたいな、これがその曲、この曲がそれ多かったような気がします。
これってやっぱ曲としてちょっと他の曲に比べると歌謡感とかちょっとこうなんていうかな、昭和なちょっとこ う,
そうです、ね、
感じがなんていうかな、感じがするから、はい、バランス取り難しいところだと思うんですよね、はい、だから、はい、あのアレンジ も,、はい、もう見事にちょうどロック感歌謡感と、はい、でもちゃんとこの全体のシティポップ感みたいなものとも鳴らしてあって、
嬉しいです。ゼウスさんに本当いっぱいおねだりして、ね、出来上がって
調整したんですよね、はい、
嬉しかったです。
でだからそこにでもやっぱりちょっとこの曲だけはちょっとこう俗っぽい感じも欲しいとか、その引っかかりとしてのその
さっきドリフト感というかこうなんかブイン、
この曲の中の泣いていたって言うんですけど、いやもうちょっとシンプルな方が良くないですか。いや違う、これはもう絶対これやからって言って、あの藤井さんが選んでるんですよ。
絶妙な調和。
でもドリフト感で言われるとすごい分かる、はい、あとさっきの曲紹介の時のダッサってひどいツッコミしてること
大好きなんですけど、この間のイベントから曲紹介やってもらうんですけど、ダッサいわ。
いやダッサないですって。
ダッサいねって。
行きましょうか。
お願いします。
それではお聞きください、ハートのイグニ。
いやダサい。何のまあそれ。
じゃあちょっと もう一曲リクエストで、はい、あの曲紹介を後藤さんにしていただいてよろしいでしょうか。
できます、
はい、これはもうね、もちろん元の曲も素晴らしいし、カシーフさんのアレンジがもう超最高ということで、
なるほど、は
い、この曲をぜひ、曲紹介後藤さんからこんな振りでや、はい、できますだって。
それでは、聞いていただきましょう、キャットウォーク。ダンシング。
はい、キャットウォークダンシング、元はもちろんウィンクの曲でございます、はいはいはい、これは歌うのやっぱりこういう歌い方あんまりしてなかった、
やっぱりこういうなんかふわっとファンタジーな軽め、はい、でもなんかサビに行くにつれて強めみたいな、うんうん、っていうのはもう今まで歌ったことない歌い方でしたね、はい、
確かにダンスミュージックでこれずっとある意味ね、こうなんかこうずっとスーッと流れなきゃいけないっていうかね、サビまではね、そういうことだから
っていうのはありましたけど、
いや見事なもんでございます、はい、ということでちょっとお時間がだんだん近づいてまいりました、
はいはいはい、ありがとうございます。
ちょっと一番ビッグな質問を忘れておりまして、はいはい、アルバムタイトルマカロワってこれどういう、
は
い、
これはですね、まあ、曲をレコーディング最中ですね、はい、まあ、藤井さんが全部プロデュースしてくれてるんで、まあ、タイトルは僕は藤井さんが決めるもんやと思ってたら、藤井さんがタイトルどうする、え、いやタイトル後藤君が決めんねんで、え嘘でしょ、うん、あそうですかって言って、うわちょっと考えてなかったですねみたいな、なんかイメージとかある、あ僕はこの今回のレコーディングに関してすごくイメージしてる映像があって、それはまあ作業を皆さんされてる合間が空くとすぐにスタジオの2階にあるベランダの喫煙所に行くと、うんうん、それも何回も言ってたんですよ僕も、よくタバコ吸うん で,、はい、でだんだんだんだん時間も遅くなってきて、周りは暗くなってくる、時間はもう6時とか7時とかっていうことになると、隣の家に窓にバーンと明かりがつくんですね、でそこで、子供たちが バレエのレッスンを始めるんですね。でそれをわ頑張ってんなこんな時間にと思いながら喫煙所で、タバコを吸ってる映像がすごくイメージ残ってますって言って、うん、あそうなんや。でそれやったら僕が、タバコの煙とバレリーナってどうですかって言ったらまあそれはええねんけどって言いなされた。
いやそんなことないけど。
いやしてましたよあれは。はい、でもそれをちゃんと頭の中に置いてくれて、でいついつまでに2人で持ち寄ろうかって言って、はい、その時が来て、はい、藤井さんの見してもらったら、はい、カタカナでマーカローバって書いてたんですよ。でこれ何ですかって聞いたら、うん、実はすごい伝説的なそのバレリーナの方がいて、はい、その人はすっごいヘビースモーカーっていう逸話があると。でその人の名前がマカロワっていうねんって言うとこれでしょって言って、
あーへー、はい、
ちょっとびっくり、
すごい。じゃあちゃんとタバコの煙と
バレリーナ入ってるんですよ。これでしかも僕は女性の曲を歌う、うん、僕が女性の曲で綺麗にあのバレリーナの子供たちのバレリーナのように舞うことができるのかっていうのもハマるんですよ。
なるほど、
ドンピシャで。
ちゃんとすごい、藤井さんすごい。
いや、あの僕ナタリア マカロワさんって方で、はい、もう袖に入ったらすぐタバコ吸うんですって、っていうぐらい。でもバレリーナの方ご飯食べられへんからタバコ吸う方多いんですけど、中でもこの方有名で、はい、っていうなんかこのお題をもらって考えた時に、お家に帰って娘、私の娘が見つけてくれたんです。
へ
え、そうらしいんですよ。マカロワって言うんだって、マカロワさんつって、
すげー、
はい、じゃんつって、
はい、最初ねタバコとけんの煙とマレリーナはねひどいひどいって内心思いましたけど
ちゃん
とちゃんとだからそれが短いたった4文字で全部入ってるんですよ。
へ
ー、
すごい
驚きました。
これ本当に
でも後藤さんのそのやっぱ景色もやっぱいいですね。
素敵ですよね、
すごい覚えてるんですよね、
はい、残念ながらお時間来てしまいましたということで、ぜひぜひお二人からお知らせごとお願いします。まずは後藤さんから。
はい、はい、もうねずっと喋らせてもらってます。このカバーアルバムマカロは絶賛発売中です、うん、5月の29日午後1時から東京タワーレコード渋谷店にてインストアイベントがあります、はい、まあ、こちらちょっとチケットの方はイベントのチケットの方はもうなくなっちゃってるんですけども、
ありがとうございます、本当に嬉しかったです、
はい、
でも
オンライン配信を見れる券、うん、かな、なんかそういうのが入ってるということですから、
タワレコードさんで買っていただ
くと、はい、全国どこでも見れますんでね、はい、ぜひともご購入ください。そしてなんと9月の8日、木曜日、ビルボードライブ大阪にて、そして9月の15日木曜日ビルボードライブ横浜でライブ、
はい、すごいっすね、
ビルボード
ライブ、ね、
いやビルボードでやるよっていうか、うん、本気で言うてんすか
いやでもいい、見たい。
いやもうぜひ後藤くんがね、後藤くんにとってもビルボードってね見に行ったことがある会場らしくて、はい、せっかくなのでそこをアタックしてみたら OK いただいたんで本当嬉しかったです。
だからそういうところもすごいなと思って、はい、前ライブやったのがピューロランドですから
ね、は
い、
まあまあピューロランドもね、
ランドね、
そう
楽しかったんです
。だからそういうチョイスの仕方っていうのもやっぱ面白いなと思いますね、う
ん、ぜひぜひ、はい、詳しくは後藤くんが、初めて SNS をやってない後藤くんが、はい、テルキンランドという掲示板をやっておりますので、ぜひテルキンランドの方をご覧いただけたらと思います、
はいはい、ぜひぜひお願いします、はい、
そして藤井さんからもぜひ、
はい、5月の21日の土曜日、もうすぐ次の土曜日なんですけども、日本初のエアポートミュージックフェス、ミュージックユナイティ2022、こちらが羽田空港の、国際線エリアで、
あのステージが、昨日 D 山さん DJ 来てもらってびっくりしました、はい、これイベント、
これねすごそうですよね、
空港でやるんですよ、
はい、
すごいですよ ね、この時期しかできないやつ、ね、
そうなんですよ、ちょっとだから想像するだけで楽しみで、はいはい、ぜひぜひそちらも。そして5月の28日の土曜日は森道市場2022、こちらは愛知県なんですけども、僕と藤井隆オンザパソコン音楽クラブで出演させてもらいたいと思います、うん、
はい、
藤井隆オンザパソコンクラブ、
オンザって、はい、新しいタイプの、
はい、ピンでもないですし、
はい、フィーチャリングでもなく
オンザ、はい、
はい、ぜひぜひ。いやいや、でも音楽フェスでね、藤井さん、はい、出られるとかすごい嬉しいんですよ。
あ、本当ですか、
うん、なんかります、いよいよちゃんと音楽ファンとかが届けみたいな、はい、
いや久しぶりに参加させていただくんで緊張してます、
はいはい、そしてやはり藤井さん、はい、アルバム今制作中なんですもんね、
う
ん、
そうですね、 はい、もうぜひぜひ今年の秋目指して今頑張ってやってますんで、うん、はい、これからもスレンダリーレコードどうぞよろしくお願いします。
はい、山田美奈さん先行シングルヘッドフォンガール、はい、もう最高にいい曲です。これも聴いてくださいと。ということでもうあっという間のお時間でございました。はい、いや、楽しかった。
いや、楽しかったですね。
ありがたかったです本当に。
ということでここまでのゲストは藤井隆さんとフットボールは後藤輝元さんでした。お二人ありがとうございました。
せーの、どうもありがとうございました。
言うといてな、ほんまに揃えんねんやったら。
After 66 Junction TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。